それでは CS のメッセージのための聖書の箇所を朗読いたします。エステル記4章13節から17節。モルデカイはエステルに返事を送っていった。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるから助かるだろうと考えてはならない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びよう。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこの時のためであるかもしれない。エステルはモルデカイに返事を送っていった。行ってシュシャンにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食をしてください。三日三晩食べたり飲んだりしないように。私も私の次女たちも同じように断食をしましょう。たとえ法令に背いても私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。そこでモルデカイは出て行って、エステルが彼に命じた通りにした。聖書箇所は以上です。
はい、皆さんこんにちは。今日は王妃になったエステルというテーマでメッセージをします。1月に入ってから先週まで3回誰のお話だったでしょうか。ダニエルのお話でしたね。ダニエルと3人の友達、シャデラク、メシャク、アベデネゴで、ダニエルってどういう人だったかっていうと、これはバビロン捕囚っていう出来事です。今から2600年ぐらい前にバビロンがエルサレムを滅ぼしました。たくさんの人を捕虜としてバビロンに連れて行った。その時連れて行かれた中の一人がダニエルだったんですね。どれぐらい移動したかっていうと、あのエルサレムからぐるっと回ってバビロンまで遠い道のりを連れて行かれたわけです。辛いことですね。奴隷として連れて行かれたんだけれども、しかしダニエルと3人の友達はどこに行っても神様を信じて神様に守られましたね。逆にね、ダニエルたちにひどいことをしたあのバビロン、その後もずっと続いたかっていうと、他のもっと大きな強い国が現れて滅ぼされたんです。世界の歴史ってのはね、そういうことの繰り返しだね。バビロンの次にあの地域を支配したのはペルシャって言います。行ってみよう。ペルシャ、今のイランだね。ペルシャという国にバビロンは滅ぼされたんだけども、このペルシャの最初の王様がクロス王って言います。なかなかいい王様で、連れて来られたユダヤ人に、あなたたち自分の国に帰っていいよって言ってくれたの。優しいね。やったー、よかったーと言って帰っていったユダヤ人もたくさんいましたが、もう50年も60年もこっちに住んでると、生活の基盤ができてしまって、今から他のところに行くのは大変だから私たち心に残るわっていう人たちもいたんです。みんなだったらどうするかな。今日登場するエステルさん、あのエステルさんのお父さんやお母さんも、私たち今からユダヤに戻らない、このままペルシャに残りますっていう人たちだったのであります。このペルシャの新しい王様がですね、ある時奥さんに対してものすごく腹立ったんです。もうお前なんか離婚だっつってね、離婚しちゃったんです。その時は勢い余って離婚しちゃったんだけども、しばらくすると寂しくなった。やっぱり奥さん欲しいなって言い出した。そしたら周りの人たちが、それじゃあ王様こうしましょう、ペルシャ中の若くて綺麗な女性をお城に集めて、王様が一番お気に入りの女性を一人選びましょう。おう、それはいい考えだな。急に王様鼻の下が長くなりましてですね、たくさんの若くて綺麗な女性たちがお城に連れて来られて、王様どれが一番いいですか、一番お好きなのをお選びください、 っていうふうにやったわけです。誰が選ばれたと思います？それが今日のタイトルのエステルさんでした。だからこのエステルさんっていうのはね、もともとはあのエルサレムから、まあユダヤ地方から奴隷として連れてこられた人の子供、孫、その子供という人なんです。だからもともと奴隷なんだけれども、ペルシャの王様の奥さんになるというね、こういうのなんて言うんだ、シンデレラストーリーっていうのかな。だから聖書のシンデレラストーリーといえばエステルなんですよ。しかもね、このエステルさんのね、お父さんとお母さんは、エステルさんが小さい時にもう死んじゃったの。かわいそうだね。だからお父さんとお母さんがいなくて、じゃあ誰が育てたのっていうと、いとこで、年がちょっと離れた、モルデカイっていう人がいたんです。この人がお父さん代わりに、エステルのことを育ててくれたんですね。それで、エステルが、ペルシャの王のお妃様になるという時に、モルデカイはいいかエステル、自分がユダヤ人だっていうことは言わないでね。そういうふうに言ったら、なんだユダヤ人かというふうに思われたら困るから、あなたがユダヤ人だということは隠しときなさいっていうふうに言われたんです。さて、この王様がお気に入りの家来の中に、ハマンという人がいました。こっちの威張ってるおじさんですね。この人大臣になりまして、だんだんだんだん偉くなっていった。そして王様のお気に入りだって知ってるから、みんな、ハマン様ーって。ハマンが通るたんびにね、ひれ伏してね、ハマン様ーってやる。ははーん、どんな問題、みんな俺にひれ伏すぜ。と思ってたら、一人だけひれ伏さない男がいた。誰だと思いますか？エステルを育ててくれたモルデカイという人なんですね。なんでモルデカイはひれ伏さないのかっていうと、モルデカイはユダヤ人。ユダヤ人は誠の神様だけを拝むんです。人を尊敬はするけれども拝むことはしない。だから立ったままだったんですね。誰だあいつは？モルデカイです。モルデカイ、気に食わん。どういうやつだ？モルデカイはユダヤ人です。ユダヤ人か。面白くないな。あのモルデカイをいじめてやりたいけども、モルデカイだけいじめるんじゃ気が済まない。ユダヤ人をみんな殺してしまいたいっていうふうにこのハマンは考えた。広いペルシャの国に住むたくさんのユダヤ人を全員殺してやらないと気が済まないというふうにこのハマンは考えた。それで王様のところに行きまして、王様、この国にはね、ユダヤ人っていう嫌な民族がいまして、あいつらがいるとペルシャの国のためになりません。ユダヤ人は殺した方がいいです。そうか、まあよくわからんけど、お前がそう言うんだったらお前の好きなようにしろみたいな感じで、いい加減な王様だったんだね。わかりました。じゃあ私が一任されたということで、ユダヤ人を抹殺する法律を作らせていただきます。それじゃあ、いつ全員殺すか、くじ引いて決めましょう。お、12月。この時はね、1月だった。だからね、まあ11ヶ月後だね。まあ大体1年ぐらいのね、猶予があったんですが、お、12月にユダヤ人を全員殺すということが決まったわけです。さあ、その知らせがね、ペルシャ中に知らされました。12月の何日に、ペルシャ中のユダヤ人はみんな殺されなければならない。これどうなりますか？もうみんなびっくりしてパニック起きるよね。今武漢でパニックが起きてますがね、あれ以上のパニックです。全員殺される。例えばどうですか？シンガポールに住んでいる日本人は全員殺されるとかって言ったらね、考えたくもないけども、でそんなことする国じゃないのに失礼なことを言いましたが、まあどういう気持ちになるかちょっと考えてみましょうね。恐ろしいね。何か方法はないのかっていうふうに考えるじゃない。もうね、ペルシャ中ね、パニックですよ。どうしよう、聞いたか、こんな法律が出たらしいぞ。このペルシャの首都であるシュシャンという町にもその噂が広がって、人々はパニックに陥ってしまいました。 そしてそこにはモルデカイもいた。ああ、大変なことになってしまった。我が民ユダヤ人は今年の最後の月にみんな殺されてしまう。なんとかしなければ。どうしたらいい？なんかいい方法ないかい？そうだ、私が育てたエステルは今誰だ？ペルシャの王様の奥さんだ。奥さんという立場だから王様も奥さんのお願いだったら聞いてくれるかもしれない。そうだ、エステルに頼もう。エステルなら何とかしてくれるかもしれない。こんな風に考えたわけです。ところがね、エステルはね、お城の中にいるので、なんか街が騒がしいな、何があったんでしょう。でもその知らせは知らなかったので、何があったかちょっと調べてきてっていう風に家来を送ったら、エステル様こういう法律ができたそうです。それでモルデカイがエステルに伝言をね、メッセージを伝えてきたんです。エステル、大変なことになってる。このままだとユダヤ人はみんな殺されてしまう。お前から王様にあの法律はなしにしてくれるように頼んでくれないかって言ったわけ。エステルさん、どうしたか。まあね、みんなのお父さんは、みんなのお母さんに、あなたお願いって言われたら、うん、わかったよってやってあげる？やってあげる。はい。よかったね。でもね、この時のペルシャはね、そういう感じじゃないんです。夫婦とはいえどもね、やっぱり王様だから、エステル、ちょっとこっち来なさいって言われないと自分からはいけないんだって。変な夫婦だね。そして、こっち来なさいって言われないのに勝手に行ったら、無礼者って殺されるんだって。ひどい話だね。でもその時に王様の機嫌が良くて、金の尺をシュッと伸ばしたら大丈夫っていう意味なんだけどね。まあそういう決まりがあったんです。それでエステルさんはちょっと怖くなったね。しかもね、ここ30日間、王様から呼ばれてないの。もう私飽きられたかしらってね、思ってたかもしれない。それなのに私の方から王様お願いがありますって、無礼者ってそこで殺されるかもしれない。どうしようっていうふうに考えたんです。みんながエステルだったらどうしますか。二つあります、道は。一つ、ペルシャ中のユダヤ人は殺されるけども私はお城の中にいるから大丈夫という方を選ぶか、私は王様に殺されるかもしれないけれども王様お願いします、あの法律をなしにしてくださいと言いに行くか、どっち？みんな一つ目一つ目か。そうか、それはね、みんな困るね。ということで、その時にモルデカイが言った言葉が今日の暗唱聖句なんです。これはモルデカイがね、エステルに言ったの。後で暗唱聖句するから今から読もうね。はい。あなたがこの王国に来たのは、もしかするとこのような時のためかもしれない。エステル記4章14節。いい言葉だね。神様分かってたんだよ。ペルシャの国がこういう風になるってこと分かってたんだよ。それでそうなってもユダヤ人が殺されなくて済むために、エステルさんを王様の奥さんにしてくださったのは神様だったんだよ。エステルさんはね、最初ね、たくさんいる若くて綺麗な女性の中で自分が選ばれた時に、どうして私なんかが選ばれたんだろうってね、思ったかもしれないね。みんなだったらどう？やった、王様の奥さん、昨日まで貧しい生活してたけども、でも今日からごちそうバンバン食べられるし、綺麗なお洋服もいくらでも着れるし、私が通るとみんな女王様って言ってくれるから嬉しいなって思うかな？思うよね。でもね、あなたが喜ぶためにお妃様になったのではない。神様はあなたにやってほしいことがあったからこのポジションを与えたということなんです。同じようにみんなも王様の奥さんではないかもしれないけれども、 でも考えてみて、どうして私はこの家族の子供として生まれたんだろうか。どうしてこのお父さんとお母さんの子供として生まれたんだろうか。偶然じゃないよね。神様が選んだんだよ。どうして私はシンガポールに来たんだろう。偶然じゃないね。何かしてほしいことがあったの。どうして今行っている学校に私は行っているんだろう。どうしてシンガポール JCF という教会の CS に私は来ているんだろう。偶然じゃありません。神様のなさることには必ず目的があるんです。あなたの近くにいる人にイエス様のことを伝えてほしいっていうふうに神様は願ったから、ここに連れてきたのかもしれません。だから今回エステルがそうであったように、ああもしかして私がシンガポールに来たのはこのような時のためだったのかもしれないと思う時があったら、ちょっと怖いなぁと思う時があっても勇気を持って一歩踏み出していただきたいと思います。この後エステルどうしたと思う？みんなが死んでも私生きてるから大丈夫って思ったかな？そうじゃないんです。この後エステルは分かりました。私は王様のところに行きます。私は死ななければならないのでしたら死にます。そう言って王様のところに3日後に出かけるんです。さてエステルさんどうなったでしょうか。この続きはまた来週ですね。来週 CS のお話を楽しみにしてほしいと思います。それでは今日の暗唱聖句です。一緒に読みましょう。はい。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかもしれない。エステル記4章14節。はい。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかもしれない。エステル記4章14節。はい。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかもしれない。エステル記4章14節。はい。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかもしれない。エステル記4章14節。よくできました。じゃあ子供の祝福のお祈りしましょう。前に来てください。